はい、こんにちは。ゼロトピックです。今回も、質問にね、答えていこうかなと思ってます。はい、毎回質問いただいてる方が結構いるのはありがたいですね。はい、じゃあ一つ目、2歳の息子が恐竜にハマっているその父さん。はい、ありがとうございます。これなんか前もいただきましたっけ。なんか似たような名前のハンドルネームを読み上げた記憶があるんですけど、まあ2歳だと恐竜ハマるよねみたいな話と、まあその時に買いだめた恐竜とか何らかのクリーチャー的な人形、マジで一瞬で興味をなくしていくっていうのが、まあうちだと再現性高く発生してるんで、まあ結構気をつけた方がいいですね。家のおもちゃ箱を本当に一気に圧迫していくんで、てかこう子育てしてる人に逆に聞きたいんですけど、こう、使わなくなったおもちゃとかどうしてんのかなっていうの。いわゆるこう、思い出補正みたいなので、思い出があって捨てれないとか、あとは、なんていうんですかね。子供が、に、これ捨てていいとか、これも使わないって聞くと、いや、後から使うかも、みたいな回答してくるんで、去年以降減らなくって、増えていく一方なんですよね。うちは特に。まあでもそれでもこう引っ越しとか、まああとは大掃除とかのタイミングを使って、さすがにこれもう1年以上使ってないから使ってないでしょ、みたいな感じで結構捨てたりすることあるんですけど、なんかその辺のね、塩梅とか他のよそはどうしてんのかな、みたいな、ちょっと気になりますね。まあよそはよそ、うちはうち、みたいな話ありますけど。はい。で、質問内容はですね、リバーサイドのアプリで動画も表示されるようになり、利用されているマイクとカメラが気になりました。どこのメーカーのマイクとカメラを利用されているのか教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。なんかすごい丁寧な書きぶりですね。で、このカメラとかマイクはね、多分、その、昔ブログかなんかで紹介してる気がします。で、ちょっとマイクの方からいくと、マイクは、僕毎年、今年課金してよかったものリストみたいなのを作ってるんですけど、去年ですね、この設備を一通り揃えたので、去年の記事にそれが全部載ってます。で、具体的にはマイクはこう手話の単一指向性ダイナミック型マイクロフォン SM7B っていうやつを使ってます。で、このダイナミック型マイクっていうのが、まあ、すごい音ちっちゃいんですよね。なので、これをちゃんとこう、大きく増幅してくれるような、クラウドマイクロフォンズ、クラウド、なんだこれ、リフター、クラウドリフター CL1 by クラウドマイクロフォンズっていう、なんかこう、何、増幅装置みたいなやつをつないで、で、さらにそれを、持つっていう、結構オーディオインターフェース業界だと有名なのかな。こう、持つの M2 っていう、USB でつなげるインターフェースにつないで、で、それをこう PC と接続して、音声を扱うって感じにしてます。持つをかました方がいいのか悪いのかよくわかってないんですけど、てかそんなに詳しくないんですけど、とりあえずこれを一通り揃えるのがいいっていうのをどっかのブログかなんかでね、去年の頭ぐらい、22年の1月ぐらいに読んで、で、それ以来こうセットアップをこう頑張ってして、そこからなんかね、このマイクとか音声環境については困ることがないというか結構気に入ってるんで、これはおすすめですと。で、カメラね、カメラなんだろうな。カメラは、カメラどっかで書いてたかな。書いてない気がする。カメラこれロジクールのカメラ使ってますね。結構いいやつ。1万円ぐらいしたやつなんですけど、後でちょっと調べてリンクを貼っておきます。割とね、メジャーなものというか、結構リモートワーク界隈ですごく一時期流行ってたやつで、ほんとこうディスプレイの上にちょこんと乗せるだけで使えるカメラで、まあ、割とこう画質もいいっすよね。なので結構気に入っていて、まあ仕事するときにはこれが揃ってれば問題ないかなと思ってます。で、逆にこう、聞く側、イヤホン側は僕結構適当で、適当でというか、なんだかんだ一番いいなと思ってるのは、この有線のイヤホンで、Apple 製品買うとついてくるやつ。これをイヤホンジャックにぐさっと挿して、だいたい耳はやってますね。Bluetooth のイヤホンが結構やっぱり苦手で、切れたりとか、接続が不良になったりするのが、こう、毎日起きるわけじゃなくて、何ヶ月に一回とか起きるときに、結構ストレスが半端ないなと思って、ってるんで、やっぱもう有線は人を裏切らないと、ちょっとコードが邪魔だけど裏切らないというところで、有線のやつ使ってますね。あと今年このオフィス環境というかリモートデスク環境でなんか一番大きい変化はこの昇降デスクを買ったんですよ。これがすごい気に入ってますね。フレクシーポートっていう 多分結構有名なやつ。マイベストとか見ると一番に出てくるようなやつを買ったんですけど、これ結構座りっぱなしで1日7時間とか会議するときがあって、本当にこう体に悪いなと思ってて、で、もう行きつけのカイロプラティックの整体師の方から、整骨院の整体師の方からも、もうとにかく30分に1回ぐらい立て歩けって言われてるんですよね。だからそれしたいなと思ったけど、どうしても7時間会議とかになると厳しいんで、やっぱこう、立ち、座り、これを繰り返せるようにして、それがスムーズにできる。で、こう、シューって上がってくれるデスクを、どれかなと思って探したら、これがすごい音も静かだし、こうガタガタしないですよね。シューって上がるんですよ。それが気に入ってて、非常に仕事はしやすくなったなと、家の中では思ってますね。はい。ということで、1個目、そんな内容でよろしかったでしょうか。ありがとうございます。で、2つ目がね、なんか結構仕事っぽい話なんですけど、ポンタさんからいただきました。ちょっと名前はいじりどころがないなと思ってます。で、内容がプロダクト開発と、GTM、GoTo マーケットのバランスをどのように取っているかお伺いしたいです。特にステーラの場合、顧客のネットスーパーシステムを垂直立ち上げするために、開発すべき機能数や成熟度が、初期の提案時に一定必要とされると想像しています。その場合、パートナーの数を絞ってプロダクト開発に潜る期間、その後パートナーを増やしに行くタイミングをどのように決めていったのか気になりました。はい、ありがとうございます。これはなんかマジで答えないというか、すごく僕らも悩みながらやってる部分、未だに悩んでるし、本当答えがない、問いだなっていうふうに思ってます。なんか、うちは、なんていうか、どっちかというと、成り行きで、このようになったよっていうところはご紹介できるかなと思ってるんですけど、はじめこう、ステーラって今と違って、ネットスーパーのウェブシステムがもうすでにあるパートナー、まあ、当時は伊藤洋華堂さんだったり、ライフさんだったり向けに、なんかその、ウェブサイトのフロントエンドをこうラッピングするというか、ウェブクローラーで情報を抜くっていうところと、あとサイトコントローラーを使って、まあ、ユーザーのセッションを使いながら、アプリの裏で、そのサイトコントローラーが実際のユーザーの処理を代行するっていう、それも並列でできるんで早いっていう、なんかそういうのをこうバックエンドのシステムとして作って、これと我々が作ったフロントエンドのクライアントアプリをつなぐっていう、なんかそれによって、こうモバイルアプリをネットスーパー上で、ネットスーパー上、うん、ネットスーパーのモバイルアプリを提供できるっていう、なんかそういう、ポジショニングで、この事業を開始したっていうのがあります。で、それで開始したっていうのは、もともとそういう、そのクローラーとか、サイトコントローラーを使った、ソフトウェアを、前の事業、タビリーっていう事業の時に開発してたから、それをうまく技術的転用する形で、より大きい、ペインを解けるとか、あるいは、ね、伊藤洋華堂のネットスーパーのアプリそのものを担えるとか、なんかそういったもう一段上の、顧客体験を提供するというポジションを取りに行くっていうところからスタートしたんですよね。ただなんかそれをやるうちにというか、やっても間もなくネットスーパーを本当に伸ばしていこうと思ったら、この顧客体験がモバイルになるだけでは全然ダメで、やっぱ供給サイドというか、それは品揃えとか、あるいはピッキング、パッキング、配達までの一連のこうオペレーショナルエクセレンスを作ることとか、あとはこう配達枠っていうものがすごく貴重な在庫なんですよね。1日100件配達できる。でもその100件埋まっちゃったら、要は101件目は買えないわけですよ、お客様。なので、どうやってその配達枠っていうのをもっとコントロールビーって上げていくかは、要はそのさっきのオペレーショナルエクセレンスとかなり密接に紐づいていて、こういった裏方をすべてデジタルで効率化していくってことにチャレンジしないと、なんかネットスーパー市場を広げるような役割は担えないなと思ったんですよね。なので、まずはそこに行こうってのを、決めたんですよね。で、決めたきっかけは何かっていうと、結局顧客ですと。要は顧客サイドから RFP が回ってきて、まあ、ネットスーパーシステムを刷新したいです。何を作るかっていうのは、なんか自分たちで要件定義してみてるけど、提案くださいみたいな感じで、あ、で、これチャンスだと。ここのウィンドウにしっかり入り込めたら、要は事業機会を得ながら、我々にとって必要な、要はソフトウェアを、こう、どういうものか模索しながら作ることができるっていうので、要はその事業の機会と、プロダクト構築の機会みたいなものを一致させることによって、この事業、新しくネットスーパーのフォールプロダクトみたいな事業を垂直に立ち上げるってことをチャレンジしたんですよね。これは良しも悪しも両方あって、良しはやっぱり両方から圧力かかるんですよ。プロダクトをどうしていきたいかって圧力もあるし、事業上何が必要って圧力があって、その牽制関係は非常に僕は健全だなと思ったんですよね。 なんか自分たちがどれだけいいって思うプロダクトをプロダクトアウトで出していったとしても、こう事業をやる、その顧客がそれを欲しなければ、あまり意味がない自己満に終わっちゃうなと思っていて、そういうところには落ちなかったのはすごく良かった。反面、顧客からの圧力ってのは常に強いんですよね。なんで、要は我々何もない状態から、その顧客が必要と言ってるものだけど、本当にそれが必要かを見定めて、あるべきはこれですってものを作って提示していって、実際に運用に乗せていくってことをやんなきゃいけないので、実際に動いてるものがない、証明できるものは何もない中で、なんかこの事業を作っていったり、そのプロダクトを作んなきゃいけないってところについては、やっぱ顧客からも疑念とか圧力っていうのは常にあると。それが強すぎて、ある種品質のバランスを崩してしまうとか、なんか無理したデリバリーをやって、負債を多く溜め込んでしまうとか、なんかそういうことを、初期ほど多く積み重ねたなと思っています。ので、よし、足あるんですけど、僕らは、やっぱりその、この事業のウィンドウ自体は誰によって定義されるかというと、めちゃくちゃいいプロダクトがあったとしたら、顧客はネットスーパーを始める、あるいはリプレイするっていう意思決定をするか、イエスノーで言うと、多分ノーなんですよね。どちらかというと、小売さんがネットスーパーっていうものを理解したり、あるいは本当にそれは経営にとって必要だって腹落ちした段階で、あ、じゃあやりますと。やるので、そのために必要な、道具を、市場の中から見繕いたいと。で、そこにベストのものは何かっていう探すって、こういう順番なんですよね。なので僕らどうしてもやっぱり顧客の事業の機会が開いたありきで、その必要なソフトウェアを、まあ、ミニマムに作っていくとか、用意していくってことをやらざるを得なかった。から、結果としてこのような帰結になってます。でも、すべてが、すべての事業とか、すべての、まあ、B2B とか B2B2C のソフトウェアが、そういった作り方をすべきかっていうと、まあ、決してそうではなくって、それはもうなんかしっかり自分たちがいいものをプロダクトアウトできるまで、まあ、潜っていって、そこからパートナーを増やしていくとか、なんかそういうことができるのであれば、個人的にはそういう戦い方の方が、なんか自分たちの守りたいものをより守りやすいとは思うんですよね。自分たちの進めたいように GoTo マーケットができるっていう点では、その方が理想的なわけじゃないですか。でだからそのバランスっていうのはやっぱり顧客とプロダクトの関係とか、そこの、なんですかね、まあ、交渉力とか、そういうものにすごく依存してくると思ってるので、我々はこうだったっていう話はあるけど、それが、まあ、ポンタさんとか、他の事業にとってどうかっていうのは、ぜひその市場をしっかり睨んでいくってことが重要かなと思ってます。はい。って感じかな。うん。なんかこれは結構ね、言いたいこといっぱいあるんですよね。未だに苦労してるんで。だけど、要はその置かれた場所で、どうやって花咲かすかって話だと思うんで、一番、その、ちゃんと花咲かすためには、何がベストかっていうのを、まあ、なんかその市場の中で、ベストの最適解を選んでいくしかないかなと思ってますね。はい。ということで、二つお答えしました。そろそろ本当年末でね、収録もあと1回、2回ぐらいかなと思うんですけど、今年6月ぐらいから週1に収録を切り替えて、実は1回も休まずにできてるんで、ちょっと自分を褒めたいなと思ってます。ということで、なんか感想とあったら、ぜひまたお便りください。それでは。